ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
いやー、もうあれですな。
は、
あ、夏ちょっとね、
ええ、
一番暑い時期は過ぎてきたとちょっと思いたい。朝ちょっと涼しい気がするという感じですが、どうですかね。
まあ、今日こっちの方は朝から曇り空で、昼前ぐらいから雨がしとしとってずっとそのしこしこいう感じでした。
確かに曇りました。僕も、ちょっと雨もパラついてね。はい、お送りしてますのはこの夏買って不評だったものは、フィッシングベスト、バカンの虎と、
フィッシングベスト？
フィッシングベスト、あのね、釣りの人がですね、つけるベストなんですけどね、
はい、
ポッケがいっぱいついてて、
で、
あの、高いやつというか、ちゃんとしたやつはさらにその、ちょっと体を浮かすためのね、ものも入ってる。僕はまあ、それじゃないんですけど、ポケットがいっぱいついてるから、
はい、
買ってみたんですけど、ポケットいっぱいついてると、やっぱりね、格好悪いから、家族から、いまいちと、いう、断罪を受けました。はい。めいっこちゃんとかね。
はい、私は別に、そんな、不評な買い物というか、ございません。よまよりです。
ああ、いいな、いいな。
そんな買い物しておりません。
なんかね、ほんとね、ポケットがいっぱいついてるのって好きなんだよね。
まあ、わかります。
便利だからさ、なんかね、携帯とか持つようになって、さらにね、ポケットに入れたいと思っちゃうんだよね。でもそうすると、どんどんね、シルエットが格好悪くなってさ、多分、あれだね、アンチョビとかもそうなんだよね、きっとね。体の線が綺麗に出るもんね、あいつの服。
まあね、もともとがね、スマートですからね。
まあまあ、それは認めます、はい。はい。同じ血が流れてるとは思えないというね。
そうですね。
はい、いやいやいや、それでね、今日なんですけどね、僕ちょっとね、ちょっとあんまりガンプラそんなに強いとは言えないと思うんで、間違いがあったら、また、いろんなリスナー様にも、教えてほしいんですけどね。
は。
エコプラってあるじゃないですか。
ああ、黒いやつ。
黒いやつ、そうそう、黒いやつ。買えるやつね。エコプラとして買えるものがあるじゃないですか。
はい、あれ、どこで買えます？
あれね、あれ、プレミアムバンダイとか、
はいはい。
あと、バンダイの直営店がありますよね。
ベース
だね。で、買えるみたいなんですよ。で、
はい、
僕今日エコプラを、プレミアムバンダイで調べて、バンダイで調べたのかな。で、いくつぐらい今製品があるか、ヨマエさんどうせチェックしたことないと思うから、ちょっと聞いてみますけど、どのぐらいあると思います？
まあ、主役級が5、6あるとこじゃないですか。
ああ、そうなんだよね。で、13個あったんだよね。
おー、意外とある。
うん。だから、ガンダム、ガンキャノン、ガンタンクとか、
グフーとかね。
ザクとかがで、あの、同時に、あとはね、
はい、
一部分のパーツを蛍光色っぽいプラで、
は
い、黒と蛍光色で、入るようにしたガンプラもいくつか、主役級メカですけどね、が出てて、思ったより多いなって言って、思ったんですよね。で、まあほら、僕はね、
はい、
もう6年以上前から、
はい、
ですね、意識高い系の教師だったんで、
へ
ー、背広の胸にはね、SDGs の国連の、正式のバッジをですね、手に入れてつけ、 生徒にはこのバッジは何ですかって言ったら一鎖ね、こう語るみたいな、
もういいですかって言ってね、
はい、あの当時はね SDGs のバッジをつけているだけでですね、なんか仕事ができる感が表現できたんですよ。今だとダサいんですけどね、
う
ん、
そうですね、
当時はね仕事やってる感がね、
うん、
バンバン出るね魔法の呪術的アイテムだったんですよね。
陰謀ですね。
はい、そうそうそうそう。意識高い系を演出ってやつですね。
ああ。
うん。でね、その、やっぱ、そういう僕から見たら、まあ、一般論で言うと、やっぱほら、バンダイが取り組んでいる、バンダイナムコというかな、以下、はい、バンダイと言いますが、
はい、
バンダイナムコグループが取り組んでいる、ガンプラリサイクルプロジェクトっていうのは、
はいはい、
まあ、なんつうの、時流に乗ったね、まあ、なんだろう、ね、株主が納得して、ユーザーが納得する、
うん、
なんだ、企業のあるべき姿の表出って感じは、するじゃないですか。
まあまあまあ。
ね。あの、ヨマエさんはなんかその、バンダイの、宣伝、見てますか、
うん、
このリサイクルに関する。
いや、特にわざわざ目通しはしないですよね。
ああ、ですよね。ランナーとか生産上出たハイプラを、
はい。
なんだ、三つのリサイクルにかけるって言ってて、
うん。
一つがマテリアル リサイクルって言って、エコプラを作るっていう。
うん。またプラモ、またプラに、プラモデルに再利用するいうことですね。
そうそうそう。あとは、ケミカルリサイクルって言って、
は
廃材に化学的処理を施して、うん、原料に戻して再利用するって。
うん、どう違うんですか、さっきの
と。マテリアルリサイクルっていうのはもうね、現在の技術で確立されていて、黒い混ぜ物を入れて、
うん、
簡単な、ロボに製品化してるんだよね。うん、それで、なんだろう、まあ、一応ウェルドと、ね、注意書きにはあんまり負荷のかかる、うん、パーツには使えませんって書いてあるんだけども、
うん
うん、そういうものをやってること。で、ケミカルリサイクルの方は、本当に色プラみたいな感じの普通のバンダイの射出成形品を、
うん、
再び作るようにするっていうことなんだけども、だから全然違うんですよ。
お
うん、でもね、よく見ると、ケミカルリサイクルは研究中って書いてあるんだよね。
なるほど。
うん、現状ね。
なるほど。
それで、サーマルリサイクルっていうのがもう一個あって、
は
あ、これは提携した会社で燃やしてその電気を、うん、ガンプラの生産に使うっていうものなんだよね。これは普通に燃やすってことなんだろうね。
要するに、焚き火として使うっていう。
そうそうそう。どこでもやってんじゃねえのとは思うけど、まあ、そこで生ずる電気を優先して買うようにしてるっていう、
うんうん、
ロジックなんだよね。
横文字にしてごまかされてる感じがありますね。
あ、これは、これについてはそうですね。で、やっぱ、その、こういうのって、なんだろう、大きな企業っていうのは、そういう方向を向いてないと、さっきも言った株主様とかね、意識の高いユーザー様から商品を購入してもらえないって可能性があるから、例えば僕がやっぱりファンのアップル社とかは、もうこれをもっとリサイクルを推し進めててね。
まあ、その割にはなんかもの潰して、ぺっちゃんこにして、これができましたみたいなコマーシャルって、すごい不評買ってましたよね。
うん、そうそう。うん、でももう本当ね、なんだろうな、10年以上前から、アップルのノートパソコンとか、
はい、
ボディがアルミになってるから、
うん、
それを溶かしてまた再利用とかね、
うん、
ずっとアップル胸を張ってるわけなんですよ。
うんうんうん、
再利用できるよって。アルミ削り出しのシャーシを使ってるから、
うん、
それをリサイクル時は、溶かして、また別のものにできるって言ってるんだよね。
うん。
うん。まあ、それはいいんですけど、だからその、バンダイがね、
はい、
そういうことをやるっていうことは、まあ別に、はい、まあ、時流に乗ってるねっていうことなんだけど、
うん。
うん、だけど、これ、あれだよね、素晴らしいって、持ち上げたりね、女の子のキャラクター、女性の、CM キャラクターが出てきて、可愛らしい、それで宣伝したりとかしてるけど、
うん、
こんなの、あれなんだよね、ユーザーとしてはそれはバンダイの取り組みとしては認めてもいいけどさ、
うん、
じゃあタミヤがやるのとか、
うん、
ね、富士見がやるのとかさ、
うんうん、
言って、これをやらなきゃいけないみたいに、例えば市場が動き出したら、
うん、
中小の、あれだよね、模型会社とか、バンダイ以外はみんな潰れるっつうの。
それ、そうじゃないと、販売権がないぐらいのことになるんですよね。
そうそうそう、そういう風になっちゃったらさ、大変だよね。で、結局、うん、バンダイ以外のね、まあ他のメーカーで、バンダイはやっぱ巨大じゃないですか。
まあ、それはね。
うん、だから、バンダイが、その全国190以上のスポットで、ランナー回収して、やってるっていうのは、素晴らしいと思うんですけど、
はい、
他のメーカーにそれを、例えばやりなさいっていうような空気が醸成されると、
うん、
その模型業界のさ、多様性が、失われていくと思うんだよね。
うんうん
うん、だからまあ、バンダイさんも、あんま、これあんまり強くやるとさ、模型業界の衰退が招かれるとか、どの業界でもそうなんですけど、
うん、
やっぱこれって、儲かってるとこっていうか、大きな会社だから、やらなきゃいけないし、できることなんだろうなって思って、ちょっとまあ、冷めた目で見てるんだよね。
まあ、模型業界が、業界の、なんだ、そういう団体が、本来は率先してやらないことだと思いますけどね。バンダイ単体じゃなくてね。
うん、おっしゃる通り。でもさ、バンダイの力と他のメーカーを全部足した力、バンダイとか、まあ、キャラメーカーはまあ別としても、スケールのメーカーを全部足したってバンダイに届かないよね、きっと。まあ、まあでもまあ、そう、業界団体で、まあ、例えば静岡模型協同組合とかが何か仕組みを作ってやるとか、で、いろんな中小の、まあ、組合に入ってないメーカーとかもね、
うん、
一緒に仲間にして、そのバンダイが育んだハイレベル技術を惜しげもなく共有したりとか、
うん
うん、会社の垣根を越えてやるとか言ったら、それは美しい話になると思うんだよね。
まあ、バンダイから名手となってやりゃいいんじゃないですかね、そういうの。
そうそう、つまりそれはさ、タミヤが名手であった、
うん、
と僕は思っている、この業界にね、まあ、タミヤの社長も変わったしさ、
うん、
こう、まあ、地殻変動、SDGs がもたらす、業界再編成とかがね、
うん、
あるのかもしれないね。
でも、こう言うと、付き合いて無責任なものいいですけど、客がそんなこと気にしますかね、いくら言うたところで。
ああ。
株主とかなんとかっていうことはあるかもしれませんけど、それでもそない株でかいんですか。
いや、それは。
株主の影響
ってでかいんですか。流行ってました。ああ、それはでかいと思いますよ。物言う株主ってのが増えてきてるのも確かだからね。でも、日本のメーカーであり続ける間は、やっぱり物言う株主って少ないですし、
うん
うん、でもヨーロッパあたりだとかなりこの動きって強いと思うんですよね。だからだんだん波及してくるんじゃないかと僕は恐れてるんだね。
じゃあレベルや FX はどういうことしてるんですかね。
そう、何かやってるのか。例えば、レベルや FX が入っている、例えば傘下の、傘下にしている組織体が何かやってるとか、もしくはレベルエアフィックスもかの地ではちょっとやってるのかもしれないし、
でもそんなことやるかな、ヨーロッパの連中って。
結局ね、プラモデルってすごい狭い業界だから、だから環境に負荷を与えてるのはもっと別の、とても悪い人たちがやって、悪い人とか、
もっとよっぽど人、もっとね、もっと人口大きいところがあるはずですから。
そうそう、
まあ、だからしなく、だからしなくていいとは言いませんけどね。
そう、そういうことなんですよ。その、だからしなくていいとは言わないがっていう、その注釈が入るところがあれなんだよね。ちょっと逃げ切らないところではあるんで、僕としてはね。
でも、じゃあ海外、参考にさせていただけませんかっていう気がしますね。お前ら言い出したんやろっていう。
うん、そうそう、その通り。
で、お前らがルール作って、お前らの好きなように察しようとしてんのやろって思いますけどね。
うん。その通り。
美名の名のもとに。
そうそう。うん、まあでも、まあ、要するにその、僕としては、不安っていうね。で、ね、あの、プラモデルに関してだけで言いますけど、
はい、
その、やっぱね、そういう SDGs に取り組んでいる会社の商品を買おうとか、
うん、
株式は人気が上がってきて、その株を買おうとかいう、そういう動きってのは、
うん、
最近ね、ちょっと弱まったと思うけど、
うんうん、
2、3年前すごい強かったんですよ。
ああ、うん、結局流行りしかないっていう気がするんですよね。うん、
それで終わればいいけども、うん、なんかバンダイの取り組みとかが、きっかけになって、いや、バンダイがやってることはいいと思うんですけど、
うん、
模型の業界をね、これで、揺るがしてもらったら困るなって、
うん、
思いながら、見てるんだよね、
うん。
でね、僕はね、あれなんですよ。まあ、これ調べてる途中に気づいたんですけど、あのね、その、ランナーを回収する店舗っていうのが、
うん、
なんかね、僕にとっては全然身近ではなくて、
うん、見たことないですよ、
うん。でね、ないんですよ。で、山口県にそんなお店あるのかな？多分ないなと思ってたんだけど、
うん、
この、模型店がすごくなくなっている山口県において、
はい、
やっぱりね、回収スポット2カ所あったんですよ。
へ
ぇー。それはね、プラモデル屋じゃなくて、
家電量販店でしょ？
うん、というかね、ナムコのゲーセンにあるんですよ。
はぁ、そういうオチか。
はい。ナムコのゲームが集めてあるスポット、なんなら、プリクラとかが撮れるような。
そうですね、そうですね。
うん、そこにあることが分かったんだよね。
ええ。
どっちも行ったことがない。
プラモ作れるやつがプリクラあるようなとこ行くわけないじゃないですか。
うん、そういうことなんだ。
ええ。
うん、でもまあ、バンダイナムコグループになってそういうところに展開できてぐっと増えたんだろうけどね。
うん。
うん、
確かにね。
うん。まあでもあれだよ、この度もね、どこのメーカーとは言わないけど、
はい、
やっぱその、なんだろうな。エコプラの考え方に近いんだと思うけど、やっぱね、カーモデルとかのホイールとかバンパーなんですけど、
うん、
ちょっとね、パーティングラインが出てるなとか、
うん、
メッキが良くないなとか思ったら、
うんうん、
それを落とすんですよ。
うん、そうですね、
うん。まあ、タミヤとかは、メッキの塗装の上にクリア塗装をかけてるから、はい、クリアを薄め液で落として、はい、それから剥がすと。
はい。
うん。で、そうやってやるとね、タミヤはね、
ええ、
あんまり経験ないんですけど、他のメーカーではね、やっぱ、
うん、
いろんな色の、
うん、
が、何、混ざった、マーブリングみたいな。
なるほど。
ね、混ざったプラが出てきたりすることがあるんですよね。
はいはいはい。
うん、だから、まあ、要するにマーブリングになってるのはウェルドラインだから、
うんうんうん、
もしかしたら、その、変な、ね、例えば、タミヤの、なんだ、エナメル系の、薄め液を含浸させたら、
うん。
まあ、含浸させたら、染み込ませたら、
ええ
ー。パカって割れたりとかする可能性もあるかもと思うような、
うん。
派手な、まあ、あれが出てきたりするんだよね。
あは
うん。多分、これじゃあ、なんかツヤツヤなんだよね、妙にね。なんかいろいろ混ぜてんだろうなっていう感じですね。
それじゃ困りますよね。実際が出るようではね。
そうそうそう。で、それだと、その技術のレベルだと、まあだから、メッキパーツはそれでいいわけです。表面メッキで覆っちゃうからね。
はい。
なんでもガンプラはこれじゃダメだなと思ったんだよね。
いや、そこはね、いや、逆にユーザーの意識改革が必要なんだっていうことでしたら、
うん、
タミヤであれ、バンダイであれ、どこであれ、そんなマーブリングのあるパーツのプラモとはもうマーブリングしてるのが当たり前っていうぐらいの感覚でおってもええぐらいなんじゃないですか、
うん、うん、そうなんだよね。で、でもそれってやっぱあれだよね。塗装前提的なデザイン的にこうコントロールできるもんじゃないと思うんで、マーブリングの度合いがね。
うん。
うん、塗装前提になっていって、まあそれ言ったらエコプラも真っ黒だから。
そうです、そうです。
ねえ、真っ黒はね、塗装には都合がいいと俺思ってるけど、
うん。
まあなかなかね、うん。まあでも、確かに、マーブリングの状態でも成形できさ、ちゃんとされてたら、
うん、
例えばスケールとか構わないもんね。塗装前提だからね。 ガンプラはね、やっぱり塗装しなくても楽しめるって重要なポイントだから、うん、あれだけどね。まあでも、一家な、そのバンダイといえども、まだケミカルリサイクルは研究中であり、うん、サーマルリサイクルはただ燃やしてるってだけだから、
ね。
うん、だから、本当にこう、いいこと言ってるけど、なかなかまだ難しいっていうのかな。
まあ、そういうことなんですね。理想と現実っていうやつは。
なんだよね。
いっそのことをもう、それやったらもう何ですか。マーブリングはマーブリングとして、もう、ランナーごともなんか色でブシューっと塗ってもらった方がまだ気持ちいいんちゃいますか。
ああ、そうかもしれない。そうだよね。
ええ
ー。うん。もう結局、今のところランナーをそうやってマーブリングのもので、射出するって言っても結局はメーカーが出す、うん、自分で出してる生産上に出てくるハイプラ、
うん、ま
あ、ランナーを回収してやってるわけじゃなくて、
うん、
自分が生産して金型で射出して出てくる
ゴミとか、
はい、そういうのを使ってるに過ぎないわけだしね。これだったらコストがかかんないんだよね、うん、
いや結局その全国に集中するところがあるとはいえですね、
うんうん、
それをまた、バンダイの工場なりなんなりにまた一箇所に運んできて、うんぬんかんぬんっていうシステム作るのがまた金かかるんじゃないかと思うんですよね。
そうそう。で、まあ一応バンダイはそこにお金をある程度かけたっていうことなんだけど、そんなのでかいメーカーしかできないよって話なんだよね。
我がでロジスティックできてますからね、あそこは。
そうそうそうそう。
バンダイは。まあその帰り便に乗せて帰りやいうことやったらそれはそんなに負担もかからんのかもしれませんけど。
うん。って言ってるよね。バンダイ自体もね、うん。うん。まあ、その、このね、バンダイのキャンペーンっていうのが、
ええ、
その、バンダイにとってはいいかもしれないけど、
ええ、
受け取る、ユーザーの受け取り方とかによっては、
うん、
今のね、日本の模型の業界をね、
ええ、
なんか苦しくさせる、
うん、
ね、リサイクルをできる体力があるメーカーが生き残って、
うん、
例えばことぶき屋とかできるんかなとか思うんだけど、
うん、
ね、中小ね、潰しにかかっちゃうことになるんじゃないかとか、
うん、
あるいはタミヤからも派遣を奪い取るっていうかな、
うん
うん、そういうのに利用できる、まあ、素晴らしくも恐ろしい、
うん、
取り組みなんだろうと思うんですよね。
うん。
うん。いやー、まあでも本当ペットボトルが出た頃ってね、ペットボトル反対派の人っていうのがペットボトルなんか使っちゃダメだとか、不買運動だとか言ってたのが懐かしいよ、本当に。
うん。でもあとプルタブがね、どうのこうの言ってたことあったじゃないですか。
あったあったあった。
それで押し込み式にされてあんな、外に出てるもんそのまま口つけるのはなんか嫌やとかっていう声あったけど、
うん、
結局消費者って選択の余地なかったらそれは黙ってそれ使いますよ。
うん、そうそう。
いくら結構やくて言ったところで、
うんうんうん、まあそうだよね、
うん、
今やっぱねペットボトルもねかなりの数が燃やされてるみたいなんだよね。
そうそう、全然リサイクルなんかできてませんからね、
う
ん、
そうそう、なんかこのなんだろう現実っていうかな、
ええ、
だから現実にあれ負けちゃっていいよっていうわけじゃないけれども、だからっつってその、ええ、この良きものとしてね業界が全部ダーッとそっち向いちゃったら、
ええ、
多様性が確保できなくなると思うから、
うん、何に限らずそうですよね、そういう、
うん、そうそう。でそのさ、まあ、多様性がどうのこうのとか分かったようなこと言っちゃいましたが、一方でツイッターでね富士見模型がですね、
はいはい、
あるツイートを上げたのもすごい感動したっていうか、
うん、
多分これ700分の1の古春の霧島だと思うんですけど、
うんうん、
のキットを、
はい、
写真を上げたりとか、混合型の各型がバックにあってですね、
うん、
でそういう写真とともに、富士見模型公式が X で、皆様のフォローといつもご覧いただきありがとうございます。数ヶ月前より徐々に中の人が増員され、本日総員出揃いました。今後もより良き情報を発信してまいりますので、引き続きご注目ください。応援よろしくお願いしますって、あったんですよ。
はいはいはい。
これがねー、 良かったって思ったんだけど。
逆に言うと人が揃ってなかったんやねっていうことですね。
そうそう。最近買った富士見はマットアローなんですよ、僕は。
なるほど。
あとはね、飛行機モデルで、
はい、
富岳かなを買ってて、富岳で重爆撃ですね。
だいぶ古いやつです。だいぶ古いやつじゃないんですか？
ごめん、ちょっと僕、初出がいつかわかんないんですけど、
はい、
あのね、完成品を意識した成型品と思うんですよね。
はい、
だから、そんなに古くもないんじゃないかな。
あ、そうですか。
まだ10年ぐらいは経ってるかもしれない、ね。驚くべきことにね、リスナーさん、10年なんかつい最近と思ってますからね、こっちはね。
年取ると余計そうなりますからね。
で、まあ、その X の書き込みって言ったら、
はい、
最近、お寒い状態だった感染モデルが、再起動するっていう印象を持つし、増員されてきたってことは、そのマットアロー以外の部署にも人が増えてきたっていうことを表してて、ここでやっぱ前提で思い出さなきゃいけないのは、富士見は、静岡県の、整形業者に買収されてたんですよね、プラチック整形業者に。で社長交代したっていうのも、
うん、
ね、発表は、はるか前にあって、
はい、
で、まあ、僕らはね、ヨマエさんも、感染モデルのパートの人が人員カットされたんじゃないかなとか、
うん、
金型どうなってんだろうとか、
うん、
生産ラインは中国だったらどうすんだとか、
うん、
いろいろ言ってたんですよね。
そうですね、気をもんというかね。
うん、で、やっぱさ、復活ののろしをフルハルの写真で上げてるからさ、つまりウォーターラインではないってことじゃんか。
確かに。
これって今までの真っ向勝負の富士見から、うん、つまり、はいはい、ね、組合とね、ウォーターラインの組合とね、
はい、
真っ向勝負の富士見が舵を切ったのか、
うん、
とも、ちょっぴり思う。
元気な富士見が帰ってきたと。
うん、で、静岡のホビショーにいずれ現れる可能性、
うん、
今のところ全然ないですけど、
まだね、
でも、まあ、フルハルに商品をと、まあだからやっぱ多すぎると思うんですよ、ウォーターラインとフルハルが両方あって、
まあ、
ね、だからやっぱそのね、バンダイがプレミアムバンダイになったのは、はい、在庫を抱えたくないからっていうことが一番大きいと思うんですよね。
うん、まあ、そうなるでしょうね。
倉庫代を払いたくないっていうね。
うん、
だから必要な需要数を固めて生産して、
うん、
海外に送る分はもうとっとと送って、
うん、
国内には貯めずにね、
うん、
っていう感じだと思うんですよね。だから、この富士見の感染モデルも商品を絞って、
うん、
出そうとしてるんじゃないかなってやっぱ思っちゃいますよね。
富士見の感染モデルもいろんなレベルがあって、ちょっとなんだかわからないんですよね。
いや、もうわかんない。だから ね、僕もわかんない、
700
分の1とかほんとね、
うん、
いろんなのがあるんだよね。
ね、特なんとかとかね。
そうそうそうそ う, そ う, そ
う, 何がどういう、ラインナップ、なんていうの、まあ、うん、バンダイでいうところのなんたらグレードに、うん、みたいな感じで、あれだ明快に僕らはわかりますけど。
そうそうそうそうそうそう。
富士見の感染模型はその辺のコンセプトがはっきりわからないですね。
そうそう。次から次へと同じ缶を、
うん、
グレードアップというか。
うん、あとは、
ね、
スナップキットも出てますからね。
そう、スナップキットで色分けキットとかあるわけですよ。
ですよね。
で、苦しいところはシールが準備してあって、
うん、
いずれも良いモールドだけど、やっぱ表現方法によってちょっと形が違ったりとかもしたりして。
なります、そうなりますよね。
うん、そうそう。うん、僕、ほんと重複してね、買っちゃって、
うんうん、
やっぱね、旧帝国海軍の山城と扶桑って大好きなんですよ。
あ、渋い。
うん、山城と扶桑が大好きで、はい、山城と扶桑だけは全部買ってるんですよ。富士見の言いなりになって。そう。だから、なんかね、ため息が出る。うん、これに青芝の山城と扶桑も持ってるから。もうほんとね、ため息が出る。それはあんまり楽しい類のため息ではないんですけどね。
そうですか。
でもなんか、 一応広げてみて、環境のイメージはこれが一番だなとか、手法はこれがいいんじゃねえかとか、でもね、結果的に色分けしてあるやスナップのやつは選ばれない方傾向があるね。
やっぱ、感染でいかにも難しそうですよね、スナップピットって。
そう。悪くはないと思うんだ。すごい金型技術とは思うんだけど、なんかね、触手が伸びない。というかな。今、触手が伸びないって言っちゃった。俺に触手があるみたいだね。
趣味それぞれだから何も言いませんけど。でもまあ、普通のおっちゃんがね、ヤマトのプラモあんのか、これ何めんどくさいな戻ったけど、そのまま接着剤なしで作れんの、じゃあ買おうっていうおっさん層がどんだけおるんかと。あるいは兄ちゃん層なり、姉ちゃん層がおるんかというところですよね。
まあでも、カンコレの、カンコレ以後にいろんなキットが出たじゃないですか。
確かに。
給料艦マミヤとか、ね、潜水母艦タイゲーとか、
ね、
すごい嬉しかったんですけど、
工作艦明石とか。
そうそう、すっごい嬉しかったんですけど、やっぱね、ああいう層の人って買ったんじゃないのかな。でも今、新製品止めたってことは、買ってくれたけどそんなでもなかったのかなって思いますけどね。
どうなんでしょうね。女の子と一緒に缶そのものを手に入れようとするもんなんですかね。
まあ、この辺は指揮者の方にね、おメールとかいただきたいとこですわな。
確かに缶これの方は、なんたらレーンの方、はい。
提督の方とかちょっとね。
そうですね。
はい、教え、その辺の不死身時刻というか。
ね、そういう、ね、艦隊派と統制派があるのかっていうところを教えていただきたいですね。
渋いですね。それは、ゲーム上にもあるの？
いや、知りません、知りません。いや、単純に、もう艦も、もろともいるんじゃっていう人と、もう、女の子だけでいいという派がおるのかと。
あ、なるほど。そっか。僕は缶があれば何でもいいんですけど。おねやの子も。ああ、でもアニメも見てたし。
出ましたか？
やっぱ一応見てましたね。あんまり、でも、スルーっと言っちゃいました。
まあ、ちょっとね、そこは思考がございますので。
そうそう。癖がね。癖がね。はい。というわけで、まあ最近の業界を見てての、なんかね、気づきというか、あれだったんですけど、あとさ、
はい、
ちょっとまあ、もう30分ぐらい過ぎたような気がしますが、
いいんちゃいます？
ここは外せないのはさ、
一つ大事な お知らせをしなければなりません。
お知らせ、は、
はい。今日はもちさんが参加されませんので、全国1000万のもちさんファンの方、申し訳ございません。今回はコンドルの話もダイヤモンドの話もありません。すみません。よろしくお願いします。
はい、すみません。続きを。はい。そうですよ。よまゆさん、あれですよ。
なんでか。
見ましたよ。
なんでか。
よまゆさんが勧めてくれた特撮映画ですよ。はい、それも僕が生まれた頃かな、あれは。
60年代ですもんね、ギリ。
僕66年生まれだからちょうど。
ええ。
でもちょっと後かな、1、2歳の頃の映画かな、あれはな。見ましたよ。
何ですか、今から聞きますが。
その映画の名は、妖精ゴラスですね。
天下の名作、妖精ゴラス。
天下の名作、かなり誤解を生むかもしれませんけど、僕は楽しんで見れましたし、これは日本の歴史に残る映画だなとは思いましたよ、でも。
あ、これ1962年公開ですね。
あ、ダメだ、俺生まれてないわ。
残念ながら。でもね、ちょっとパラッと言いますけど、62年でしょ？
うん。
この8年後には2001年から公開されるのみたいな、ゾッとしますよね。
ゾッとする。
ねえ。
リスナーの皆さん、このゾッとするはあれですよ。本当に、なんていうの、日本大丈夫かっていうゾッとするですよ、これは。
いや、これはこれで、一瞬一瞬して日本が誇るべく素晴らしい映画だと言えますからね。
それは言えると思いますね。
はい。
素晴らしいんだけど、あっという間になんか階段を外されるというか、
そうですね。
なんかこうね。
時代が違いすぎるよね。
うん、そうそうそうそうそう。いきなり産業革命以後の
社会、ね、
ものが見られるみたいな。
ね、いきなり鉄砲で撃たれるみたいな話ですよね。
そうそうそうそうそう。でもまあ、妖精ゴラス、
はい、
面白かったですね。やっぱ、62年ってことは、戦争が終わったのが1945年ですから、
はい。
17年後か。
たった17年なんですよね、そう考えたらね。
おぉ。
21世紀に入って20年以上が余裕で経ってるというのに。
そうなん
です。17年ですよね。
そうそう。ほんとそうなんですよ。俺もね、戦後生まれだと、本当に思ってたけど、それよりも早いんですよね。妖精ゴラスっていうのは、まあ、ウィキで調べれば、あれだし、今僕はアマゾンプライムで、お金を払ってレンタルして見ることができたんですね。
あら、ありがとうございます。
だからまあ、見れますから、皆さんもね。
まだ見てないという方はぜひ。
ネタバレ避けるようにしたいね。
大丈夫です。まあ、楽しい映画なんで、これぞ昭和っていう映画ですんで。
まさにそうですね。ね、ジェットビートルの。
はい、それ。
初期型。
はい、
ああ、どういうことですか？言いたかったですね。
まあ、ビートルーキー、しれっとね、出てきて、途中でも割と活躍もするわけですけど。あれって僕らにしたら、ウルトラマンのジェットビートルが先に入ったじゃないですか。
先に入りました。赤と金。
ね。で、それ以前に、妖精ゴラスでは、同じタイプの記載が出てくるっていうことじゃないですか。
その通りですね。
で、そこはちょっと一応、知ってる方は当たり前じゃいと言われますけど、整理しますと、当時のミニチュアって、木で型を作って、ブリキでカンコンカンして、ミニチュアを、ミニチュアを作り上げるっていう仕事なんですよね。
打ち出しですね。
まあ、要するにそれ軽くて丈夫で火にも燃えないっていうことなんでしょうね。で、何かの資料、ネットの記事とかもポロポロって読んでると、たまに出てくるのが、あれを流用してるっていう言い方してるんですけど。
流用、あ、一回作った、
同じ個体を。
だよね。また別の改造して使うとかもあり得る。
ウルトラマン
ね。
ではなくて、同じ木型を使って、もう一回ミニチュアを作ってるっていうんで、全く同じ機体ではない。同じ個体ではないんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。で、正直言うて洗練されてるのはジェットビートルの方が洗練されてると思うんですかね。デザイン的にも。
そう。まあ、キング的にもね。
で、ゴラスの機体は、まあ、形、翼の形までは全く一緒ですけど、横端に、ジェットパイプがついてると、ジェットエンジンがついて、それが、回転する。
90度回転するんだよね。
三陸っていう。
うん。
で、ちゃんと飛ぶときにそれがシンクロして動いてるっていうのが気持ちいいところなんですけど。
あれのシンクロ、すごい綺麗にシンクロしたね。
ですよね。あれ、それでそのまま着陸してスーッとドームに入っていくじゃないですか。
そうそうそう。本当なんかあれって本当に現代のね、あれだ。
オスプレイとかね。
オスプレイが、本当に水力を変更して、VTOL モードになって垂直着陸とかする絵は、今ではもう見れますけど、あのジェットビートルの元の形の、あの VTOL の動きは、結構操演とはいえ、
気持ちいいですよね。
すごい上手だったよね。飛行する動きもさ、結構、気持ちいい、ブレの少ない。
そうですね。そうですね。ほんとそうですね。
なんかね、後の僕らが楽しんでた動きよりも、良かったと思う。
ひょっとしたら背景動かしてたのかっていうぐらいの感じしますもんね。
しますね。
で、あの機体なんですけど、さっき、ジェットビートルのが洗練されてるよねっていう話しましたが、その理由のまず一つはね、アンテナ、劇中ではあんまりよく見えないんですけど、コピットの上にパラボラアンテナついてるんですよね、あれ。さすがにワイヤーで組んだようなやつなんですけど、あれがなんかちょっとダサいよねっていう気がしちゃうんですが、あと劇中で、レーザーを発射するんですよね。
ああ、するね、するね、するね。すごいのね。
ズバーンってやるじゃないですか。
あれはね、あれだよ。だから、ナウシカの巨神兵が、クシャの投げ払えとか言ってさ、ドーンって、入る、あの絵の感じですよね。
ね。
なんだ、もう終わりかって言われる巨神兵がかわいそうなんですけどね。だから宮崎駿とかがやる、投げ払うレーザーでしたよね。
はい。
エヴァンゲリオンで一般化しますけどね。
とはナリアとかね。
うん、そうそう。あれ絶対見てるよね。
まあ、そうでしょうね。
うん、
あのパリ決戦の時でも、セーヌ川の上をレアが、あの、コースがズバーンと走るんやけど、
うん、
セーヌ川のと水だけ、ちょっとこれズバーンとなるということをわざわざやってましたもんね。
うん、
あの爆発が起こる。
うん、
まあ、それは置いといて、
うん、
なぜね、あの、塗装がついてるねんと。
ああ、何用だと。
そうです、そうです。
仮想敵は何か
と。なんやと。うん、
それは考えなかったな。
うん、そうですね、僕はね、答えを得たんですよ、これ。
うん。
これで間違いないと。っていうか、こういうことにしようと。僕の中では。
うん。
なぜ、連絡用のビート機に、レーザーなんてもん、剣のようなもんがついてるのか。
うん。
作眼用なんですよ、きっとあれは。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
だから。
もう掘って掘りまくってましたから。
ああ、そうね。そうだね。
難所とか、うん、そういう、ともかく突貫でやらないかん。行為ですから、わざわざああいう垂直離陸できる飛行機に、レーザー削岩機をつけて、工事の手伝いをさせとったんじゃないかと。
なるほどね、なるほどね。
これでも、じゃあ、ふっと、あの、腑に落ちるというですね。
うん。まあでも、そのぐらいの、力を全世界が入れないと、
うん、
危険だったんだよね。
乗り越えれないというね、もちろん。
そうそうそう。そうそう。あの、地球を救うためには、すべての資源を投入する必要があったってことなんだよね。その一つが、削岩機とか削岩レーザーを保有している飛行機械だったってことなんだよね。
そういうふうに僕は解釈したいなっていう。
いい解釈だと思いますよ。で、その削岩機には、ごく普通に、地球を代表する頭脳であるところの博士たちが乗って、で、レーザー発射のタイミングとかの指示もしてるんだよね。
そうそうそう。別に、自分で引き金しかええやん思いながらね。
発射とか言ってね。
そうそう。はい、発射って言うんですよ、それで。
そう、でもそれがね、まあ的確なんだよね。つまりまあ彼らは乗り慣れてる感じがしたよね。
うん、乗ってるのが、池部亮でしょ？
うん。
志村隆でしょ？
うん。志村隆がなぜか乗ったよね。
いいです。あの、志村隆がその、バケモンの前に出るときの、やっぱし、態度がいいんですよ。やっぱ最後に乗るんですよ、飛行機に。
うん、そうだね。船長らしくね。
あと上原県と。あんなじいさんが3人飛行機に乗る映画なんか、まあないですよね。
ないね、ないない。
大好きですわ。
うん。だから、リスナーの皆さん、どんな話かもほとんど、これね、言えばもう一発ネタバレのあれなんですけど、まああれだよね。最初、よまよいさんに勧めていただいたのは、
はい、
この宇宙船の乗組員が最初出てきて、
はい、
宇宙で、カインに出会うわけなんですよね。
そうですね。
うん。で、そこで、あの勇気を振り起こすためだっけ、歌を歌うんだよね。
いや、それは2199です。
2199って何？
ヤマト。
あ、それヤマト。あ、それはヤマト雪風だけど、でもなんか、あ、そうか、俺たちの結束を、歌うぜっていうの感じ。
いや、歌うのはね、地球上でしか歌っておりません。
あ、宇宙では歌わなかったんだ。
歌っておりません。はい。
ああ。なるほどね。でも宇宙パイロットの歌なんだよね、あれ。
そう。名曲中の名曲ですよね。あんなのを歌う社会に俺は行きたかった。
歌いましょうよ、二人で。酒抜きで。いや、でもまあ、わかる。その、なんだろうな。それ絶対気持ちいいやつだからね。
うん、まあ、あの歌詞、あのリズム、あの歌い方、あの昭和でしか絶対作れない曲ですからね。
曲名言えますか？あれ YouTube で見れるんですよね。
そうです。
今、誰でもね、検索したら。
オイラ宇宙のパイロットですね。
ああ、そうだ、これこれこれ。オイラ宇宙のパイロットだ、そうそうそう。
オイラですからね、たまりませんよね。
うん。一人称がオイラっていう。
オイラですからね。
オイラだよね。オイラ。
昭和西に在たり故障ですよね。
そう。いや、歌っちゃいそうになるね。ぜひ皆さん、YouTube で聞いてみてください。はい。
あと一個小ネタとしては、テレビ電話がね、出るんですよね、あれ。
ああ、あったね、テレビ電話。
で、
それで結構、だから宇宙空間と、パイロットのふるさとの家がつながるんだったよね。
あとは、東京の家と南極基地と繋がる。
ああ、そうかそうか、それもあったね。うん、
で、民生用は、モニターがモノクロっていうのがね、ゾクゾクするほどいいんですよね。 カラー画面にしてるときはモノコロ画面にするところがね、うんうん、なんか節制効いて最高やわ思うんですよね。
確かにね。今は、リサの皆さん、僕ら、素晴らしい注目ポイント、どれも魅力なんですけど、を語ってますけど、お話自体は、
はい、
これが6年後に2001年があるのか、って言った感じから、類推してください。
でも、セーラーギプターよりは面白いと思うんだよな。
ああ、まあそうだね。なんかね、環境問題とか、なんか爽やかに忘れ去られるっていうかな。
うん。
うん。
だから、5、60年代の東宝映画って、特撮に限らん、特撮以外の、まずは、若大将シリーズにしても、無責任シリーズにしてもそうですけど、こう、能天気さ、明日は今日よりいいっていう楽観主義に、なんていうんですかね、一貫してるっていうのか。
そうだよね。
あれがね、もうなんかこう僕ものすごい好きなんですよ。
僕はね、羨ましいって感じ。
もちろん羨ましいんですよ。あれがすごい好きですね。
いや、僕56歳だけど、あ、58歳だけどさ、両親とかさ、やっぱ、なんかやっぱね、もう高齢だし、片方亡くなったんだけども、やっぱね、ずっとね、楽観だったんだよね。で、やっぱね、攻めるつもりは全くないんですけど、やっぱね、本当今が辛くても我慢してたら明日はもっといい明日になる。ね、例えば給料上がるとかね、
そうですね。
所得倍増計画とかが発動してたんですからね。
そうですね。
まあ本当ね、やっぱそういう時代の機運っていうか、戦争終わってもう間もなくもう、なんだろう、帝国陸海軍の気風みたいなのは、フィルム上に、なんだろうな、その気風っていうのはなんか、勇ましさとか。
まあ、マジモンの人たちが演技してるっていうのはありますからね、やっぱりね。そうそう、
自分たちが
本を書いてたりね。
そうそう、経験したね、世界。実際に身を挺して、戦ってた世界をまた再現してるっていうのかな、宇宙を舞台にね。
ね、そういう時代。もうでもそれもね、井戸城大作戦見たらなんかこうなんか小尺な感じがしてくるんですよね。
ああそうなんだ。ちょっと井戸城も見ようね。はい、じゃあ俺見てないわそれ。
ここいかにもこうあれは70年とか69年とかあの辺のはずなんですが、ちょっとこう。なんですかね、郊外物にヘドラも作ったわけですから。
ヘドラね。
だからそういう、もう何、底抜けの、未来っていうのを信じられなくなり、なってきた時代、いう空気が出始めてるんで。
そうだよね。
ちょっと違うんですよね。井戸城大作戦ぐらいになってくると。
日本が、こう、なんだろうな、いや、誤解を恐れちゃうんだけど、はい、幼児的っていうか。
そうです。まあ、無邪気という
か。そう。それがね、やっぱ、例えば宇宙船が白なんだって学んだ時に、ゴラスの銀色の宇宙船が、チャチク見えちゃった時があるんだと思うんですよ。
まあそうですよね。
で、それによって、何かこう、ちょっとこう、ね、地球幼年期の終わりじゃないけどさ、やっぱ、ちょっと、ステージが変わらなきゃいけないんだな、日本も、みたいな、
ね。ちょっと寂しさが伴うというかね。
そうそうそうそう。まあでもずっと子供ではいられないのはね、人間も社会も同じだからね。まあ大人とはっていうことは常にあるんだけど。
まあまあ。
対して。っていうね。まあゴラスは本当にいいテキストっていうか、ものを考える、
ね。あの頃のっていう。
でした。はい。はい、じゃあお茶買ってきますね。
あ、お願いします。
いいですか、ゴラス。はい、じゃあ行きます。はい。